たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来の都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張ってる皆さんを紹介しようというコーナーでございますよ。
はい、さてですね、今日は、
今日はどうしました？
私が先日10月の26日27日に大阪市中央区のマイドーム大阪で開催されました大阪環境展2011についてですね、取材してまいりましたんで、今日は私がその模様をお伝えしたいと思います。
ありがとうございます。
以前からお伝えしておりますが、大阪商工会議所などが主催しております展示、まあ、展示会ということでございますが、はい、販路開拓、企業や商品の PR、企業間交流など、中小企業のビジネスチャンスを目的としております。というのも、出展の費用もお手頃でございまして、中小企業でも出展しやすいというメリットがあるわけですね。
なるほどなるほど、
ね、はい、で今回は過去最多の299の会員企業が一堂に会して出展したということでございます。
これはラジオを聞きの方で何のこっちゃということは、簡単に言うと、はい、自分のところで作ってる、例えばこんな素晴らしい製品があると、はい、それを一つのスペースを借りて、見に来ておくんなあれやということですか？
そういうことでございます。それで、まあ、新しいビジネスチャンスを広げていこうじゃないかということでございます、はい、でマイドーム大阪の1階から3階まで貸し切りまして、はい、2日間でおよそ1万人が訪れたという大盛況でございます。
大盛況やな、これは。
で、まあ今ちょっと説明ありましたけども、各分野ごとにブースを分けておりまして、で、金属、機械、化学エネルギー、繊維、建設、環境食品、生活用品、印刷紙、情報通信、サービスとかね、いろいろこう分かりやすく分けて、12業種にこう分けてるわけですね。
なるほど、なるほど。
で、どのブースもそれぞれ工夫して見やすくしたり、で、まあ、あるいはスタッフがこう大きい声を出したりしておりましたね。皆さん、創意と工夫を凝らして開発したユニークな製品を皆さんにご紹介していたということでございますが、私が気になったブースをいくつかご紹介いたしましょう。まず、金属部門でございますが。
ちなみに島田君は全部のブース一応ぐるぐるっと持ち
回りました。
もちろんそういうことですよね。
はい。
その中で、まあ、自分がピーンとアンテナが働いた。
はい。はい。まあ、299すべてにお話聞くことはできなかったんですけども、はい、こう、パーッと見てですね。まず、金属部門でございますが、こちらね、低い温度で溶けて固まる金属を開発したという、大阪朝日メタル工場さんという。普通ね、金属って300度ぐらいで溶けるらしいんですけど。
そうですね。そういうイメージありますね。
一番低い温度で16度。
いや、それ、どういう時に使いますの？その低い温度。
16度から最高183度まで26種類の温度で溶ける金属なんですけども、うん、例えば、高圧ガスタンクの安全弁とか、自動消火用スプリンクラー。例えば、あ、これ以上熱くなってきたら、スプリンクラー出さなきゃいけないという時に、その金属が溶けて水がビューって出てくる。
なるほど、なるほど。
そういったことに使えるし、いろんな用途が、考えられると、コラボしたらね。
あ、なるほど。
だからこんな金属を私たち開発してますから、どこか組みませんかと、こういうことでございますよ。
なるほど、ね、それはまあ専門家によっては待ってたと、うん、低い温度で何か持って、うん、ユースなんか持ってこいですよ。これ
全部で26種類の温度だから、16度で溶ける、あるいは何度で溶けるというのを開発しているということだそうでございます、ね、それからこちらは岡山の会社なんですけども、近藤発動機さんというところで、はい、ウォータージェット切断加工という技術を持ってるんですね。レーザー光線なんで、ピューってレーザー当たったらこうキューって切ってくださるでしょ、切断していくと、はいはい、であれはただレーザーに当たった部分が焼けたりとか溶けたりとか変形したりとか変色したりするわけですが、こちらは研磨剤を混ぜた水をピューっと高い水圧でレーザー光線のように出しますから、加工がきれいにできると、細かいところまで。例えばなんか何でしょう、鉄板かなんかをイーソベッターのイソっていう難しい感じもキュキュキュキュキュキュキュキュキュッとこううまく加工できたりとかですね。
なるほどね。
で素材もゴムからアルミから鉄からこうきれいにですね、切断できるというものがございまして、野球のボールとかボーリングのピンやらもピューっときれいに真っ二つに切れる。細かい絵や文字も作れるということで、これ何かこんな技術がありますよというふうにそのブースでご紹介してるわけですよ。
いろいろあるんですね、僕ら知らんとこで。
そうでしょ。だからまたこの技術がどんなふうにどこかとくっつけば、新しいビジネスが発展、ビジネスができるかもしれないというチャンスが拡大するかもしれないということですね。
これなんかね、言うてなんですけど、大事な書類とか、書類とか、硬いもありませんやん。ディスクとかそんなの、はい、そんなのシュンシュンと切っていくんで
し
ょうね。
パソコンなんかもスパーンと切れてました。
パソコン本体を
スパッと切って。
そういう、重要なものが入ってる場合なんか、これでね、はい、廃棄するとかいうこともできる
でし
ょう
し。スパッと、しかも綺麗に切り口も綺麗でしたからね。はい。それから、これはもう大阪環境展のもう申し子のような企業もございまして、それはですね、 平岡合金工具という会社なんですけども、これは何がメインでやってる会社かと言いますと、当然あの工具などを扱ってる、工具などを作ったりしてるわけなんですけど、
なるほどね、
仕事現場はですね、もともと私の机同様大変散らかっていたと。
今も散らかっております。全く私と違います
で、それではいけないということで、いわゆる整理整頓清掃をやって、会社がとてもすっきりして効率が良くなったと。
なるほど、
ね、例えばこう、工具を作りますから、メジャーとかね、これメジャーを入れる箱とかで、定規をきれいに立てるとか、もう携帯電話も置くスペースまでこうきっちり作ったりとかしたんですけども、まあ、ここまでならよくある話なんですが、その整理整頓掃除のアイディアをなんとかこのパソコンの世界に取り入れられないかということで、パソコンの世界に取り込んだんです。つまり様々な情報を一括して集めて、それが全てテーマごとに見やすくなるというシステムを考えたということなんですね。
あ、まあ、そう、自分でね、あの細かい写真なんか区分けする場合、個人で言いますでしょ、
はいはい、
ありますけども、そんなんももっと、はい、会社になったらもっと大規模でしょうから。
そうなんです。
自動的にやってくるっていうのもあるでしょうな。
その通りです。ですからもう各企業から引っ張りだこでございまして、こちらは。で、特に官業店に行くと、もう、うわーっともう名刺が何枚も来るというような、そういうところでございます。で、本来はその合金工具を作っていたのに、パソコンの優れたシステムの提供者に変わってしまったという、アイデア一つでガラッとこうビジネスが変わってしまったということなんですね。
まあ本当に発想はね、使いようですな、頭の。
そうなんです。で、官業店でこういろんなビジネスが広がっていくということでございます。で、まさにパワーを感じたのはですね、大阪のおかん3人組の食品会社と自分たちでおっしゃっておりましたが、ハッピーおかんという会社。私こちらにその何を作ってるかと持ってきましたが、これドレッシングなんですね。
あ、ありますな。
大阪羽曳野に住んでいらっしゃいます元気で明るい主婦たち3人が地域活性化のために頑張った例ということなんですが、羽曳野はね、イチジクとブドウが特産品なんですよ。
はあはあはあ。
で、地域、
そうそうそう、ブドウはね、は
い、地域、つまり地元羽曳野の、まあ、この食材を使って知恵とパワーを集結して珍しい商品を開発したということでございますね。で、名前がイチジクの足し算とブドウの掛け算という名前なんですね。で、これはそちらには足し算の方ですか、持ってるの。
はい、イチジクの足し算。
だから足し算プラスこのドレッシングに、マヨネーズを足すとタルタルソース風になるとか。
なるほど。
あとなんて書いてありました。
醤油ごま入れると中華風になるとか。
ああ、そういう。
オリーブオイルを足すとイタリア風になるとか、足し算。
で、これブドウの掛け算なんですけど、こちらはお肉にこのドレッシングをかけると油がさっぱり、そして温野菜にこのブドウの掛け算をかけると旨味を引き出す。こういうふうにいろいろシャレも聞いてるわけです。
まあ、シャレですね。大阪らしいね、はい、お笑い要素も入れながら、
で、はい、これらはもう大阪創造ファンドの認定も受けまして、大阪府から補助も受けているということでございます。さらに、前川鉄工さんということなんですけども、磯部さんもよく利用していると思います、自転車のね、駐輪場。
はいはいはい。
こう、あの前タイヤをガチッとこう、ね、はめ込むタイプの機械あるじゃないですか、はいはい、で、あれを作ってるんですけど、で、ここから何を今考えてるかっていうと、そのタイヤにのガバッとはめるところにカバーをつけてね、
はい、
カバーで、その部分を広告のスペースにしようという。
なるほど。
例えば朝日放送のびのび大放送とかこう書くわ
けです。
例えばね、で、色もこう考えたりとか、いうことをしたらどうでしょうかということですね。設置する場所によっていろいろアイデアが広がりそうでございます、
ね、そうでしょうね。街中だったらここに美味しい、例えばご飯屋さんがありますよなんてこと書かれたら、うん、ガコンと入れながらね。
そうなんです。
あ、そうか、減ったなってこと、はい、
で、磯部さんがね、大変興味ある問題だと思うんですが、介護。
はいはいはい、
介護問題で、岡田製作所さんがこれ開発してるんですけども、トイレの跡をすっきりさせてくれるロボットなんですね。で、お年寄りあるいは怪我なんかでこうトイレで用を足した時にこうちょっと手でお尻を拭きにくいという場合がありますよね、はいはい、で、水がねこう機械でお尻を洗ってくれるっていうのは今当たり前なんですけども、問題はその後でこう温風をピューッと当ててくれる場合もあるんですが、はい、それに不快感を持つ人も多いと、
はい、
で、かといってこう人に拭いてもらうというのは信頼関係がいると。
そりゃそうです、
うん、で、そこでロボットがですね、こ う, うまい具合にくるくるくるっとトイレットペーパーを巻いてお尻をこう上手にこう拭いてくれるんですよ、はい、で、簡単なんです、操作がパパパパパッと、まあ、あの介助ロボットというぐらい、介護までいかないんですけど、介助ロボットということで。
あの、僕、くしくもね、それを昔、そんなんあったんやと思ったことありますわ。
あ、ほんまですか？
そんな時代来んねやろなっていう、うん、チャップリンの絵がありますよ、勝手に歯磨いてくれたと
か。あー。
そんな感じで、いつかこんな時代来んねやろなと思う。いいことですね。
でも、こういうふうに、まあ、まだ開発中で商品にもなってないんですけども、そういう、 でもね、そんなアイディア持ってる企業がいっぱいブーツ出してるんですよ。
なんかそれ行かれまして、何かやっぱりピリピリと感じたこと
がある。いやだから、はい、これまだまだね、これ大阪元気だし、こんなに頑張ってる人たちがいると、で未来が明るいなと僕は感じたんですよ。でこれなんとかこう結びついて新しいビジネスになっていってほしいなと思いましたね。
そうなんですよね。やっぱり、はい、言うてあのおっしゃるようにお金儲けですから、うん、はい、少しある程度儲からないことにはつい広がっていきませんからね、はい、うん、そんな意味では、うん、本当に
いやだから素晴らしいこのなんか環境展というこの展示会やなと思いましたけれども、
ね、そういう、はい、そういうことにそのこのコーナーが役に立てば言うことはございませんからね、
そういうことでございまして、今日はですね、はい、私が 先日の26日27日に行われました大阪環境展2011を取材してまいりました。
まあ、またこれまた朝日放送のアナウンサー部の中で一歩先行きましたね、はい、これはいいことですよ。
ほんまですか？ありがとうございます。
ほんまコラボですからね、いろんなところで引っ付くと新しいものが生まれますね。もう、
我々のびのび大放送もどこかとコラボしようと思って、いつでも待ち構えておりますから。
間口広いですから、
ね。間口広いです。あとはアイディア次第です。そこがないんだ、そこが。ということで、今日は環境展についてお伝えしました。